ルカの福音書24章13節から35節まで。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところに、イエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから三日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると、11人とその仲間が集まって、本当に主は蘇って、シモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も、道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、伴走者なるキリストと題しまして、御言葉を授けさせていただきます。お祈りをいたします。主イエスキリストを私たちのもとに使わされた父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日の礼拝に私たちを招きくださり、ありがとうございます。今朝もまた私たちは、それぞれの家庭において、神の御言葉の前に集まっております。語る者も、聞く者も、聖霊によって導いてください。御言葉の恵みに期待しつつ、この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はいつもの ルカの福音書の公開説教を離れ、同じルカの福音書の24章からエマオの途上での話を取り上げさせていただきました。説教台は伴走者としてのキリストです。伴走者とはどのようなものでしょうか。一般的にはマラソンや自転車のレースでランナーのそばについて走る人のことを伴走者と言います。一緒に走って、一緒にランナーと走って走るペースを指示したり、様々なアドバイスをします。この伴走者と対となる、対になる言葉に先導者というものがありますが、先導者はランナーの先に走って導く人のことを言います。また今は伴走者と言いますと、視覚障害のある マラソンランナーに伴走する人を指す場合が多いようです。ランナーのそばについて走り、レースのコースがどのようになっているかを教えたり、道からそれそうになったならばそれを教えて正しい方向に修正したり、給水所の位置を教えて、視覚障害を持たれるランナーが安全に競技が行えるようにする人を伴走者と言います。これまで福音宣教をされていた時のイエス様はどちらかといえば先導者でした。誠の羊飼いなるイエス様は弟子たちの先を行って導き、弟子たちの行くべき道を示してこられました。しかし今日の箇所に登場された復活後のイエス様は伴走者としてその姿を表されました。でここに登場するイエス様はいつものイエス様とは違う姿で、いつもとは違うアプローチで弟子たちと接しておられます。この24章には二人の人がエマという村に向かって歩いている姿が描かれています。彼らは道中歩きながら話し合ったり論じ合ったりしています。深刻な問題を抱えていたのです。それは彼らがメシアとして望みを置いていたイエス様が十字架にかけられて殺されてしまったことに失望し、エルサレムの都を離れてエマオの村に彼らは向かっていたのです。エルサレムを離れるということは彼らにとってはイエス様の約束が信じられず、そこを離れていくということですから、今まさに彼らは信仰を離れようとしているんです。そこに復活のイエス様が近づいてこられ、ご自分の姿を隠しつつ、彼らの抱えていた問題、悩みを解決に導かれたというのが今日の箇所です。今朝はここから3つのポイントで、伴走者なるイエス様がどのように悩む彼らと関わられたか、どのようにして彼らの抱えている問題を解決に導かれたのかを学びたいと思います。伴走者としてのイエス様は3つのことをされました。1つは悩む者と共に歩まれたということ、2つ目は悩む者に問いかけをされたということ、そして3つ目は悩む者に御言葉の励ましを与えたということです。では伴走者なるイエス様が問題解決のために一番最初に取った行動とは何でしょうか。それは悩む者と共に歩まれたということです。イエス様はエマオへの登場にあった悩める二人に近づかれると、彼らと共にエマオの村に向かって歩みを始めたのです。おそらく、彼らが議論しながら歩いているところにそっと後ろから近づいてこられて、優しく話しかけられたのであろうと思います。で、問題解決のためにまず最初にイエス様のされたことは、 悩める彼らと共に歩むということでした。実際は彼らの問題の解決、この問題のゴールはどこにあるでしょうか。まあ、それは彼らの疑い、その不信仰の目が開かれて、キリストの復活を信じるということです。エマオの村に行くことではなく、主の約束を信じて、エルサレムの都に留まっているということが問題解決のゴールです。ですから、今、この二人が向かっている先は、本当のゴールではありません。彼らは目的地を、行き先を間違っているのです。彼らはエマオに向かっているのですが、本当のゴールはエルサレムに戻ることにあります。十二弟子たちのいるエルサレムに留まって、主の約束を待つということでした。しかしイエス様は、そんな彼らと一緒になって、共に間違った目的地であるエマオの村に向かって歩みを進められたのです。これが伴走者なるイエス様が問題解決のためにされた一番目のことです。私たちというのは相手の間違いに気づいたらすぐにそれを訂正します。まあ、実際に道を歩いていて間違った方向に進んでいたらすぐに正しい道を教えてあげればいいかもしれません。しかし人生の道に人生の道に悩み、迷っていたときはどうしたらいいでしょうか。自分の知っている正しい道を教えて、それで問題解決とするでしょうか。私たちは問題の答えを知っていたら、すぐに教えたくなります。まあ、そこが間違っている。これが正しい。もちろん、その人の進んでいる方向があまりにも危険で、重大な罪に関わるものであったらすぐに止めるでしょう。でもそれ以外の場合はどうでしょうか。私たちというのは正しい答えを知っていますから、すぐに答えを出して問題を解決させて、まあはい、これで一件落着と終わらせてしまわないでしょうか。しかしイエス様のされたことは、答えを出して解決することではなく、共に歩むということでした。私もよくやってしまいますが、話を聞いているときにすぐにそれこうしたらいいんじゃないかと、話を聞かずにですね、問題解決をしようとしてしまうことがあります。大切なのは、問題の解決に目的を置いてはならないということです。最も重要なのは、問題を解決することではなく、問題の解決に至るまでのプロセスを共に歩むということです。まあ、先ほど、これまでのイエス様が先導者だったと言いましたが、まあ、昭和時代の日本にも先導者というタイプの人がたくさんいました。まあ、それはイエス様とは違った先導者です。まあ、昭和時代の先導者というのは、まあ、俺について来いというタイプの先導者です。会社の上司だったり、学校の先生だったり、先輩だったり、人の集まるところには必ず存在するリーダーシップを張る人たちに、この先導者タイプの人が多くいました。まあ、今の時代もその名残があります。そういう人はまさに正しい道を示すタイプです。間違いを指摘してすぐに軌道修正をします。しかし伴走者としてのイエス様はどうだったでしょうか。なんと間違った目的地であるエマオの村まで一緒に歩き始められたんです。どれだけの道のりを歩まれたんでしょうか。エルサレムからエマオまで 11km あったと言われています。それも昔の整備されていない道での11km です。で、私たちの普段の平坦な道での11km と言いますと、どれくらいかと言いますと、埼京線の北赤羽駅から新宿駅までの距離が11キロだと言います。休憩なしで歩いて2時間半。昔の道ならば、もっと時間も体力も必要だったと思います。で、ここで 先導者タイプならそっちは間違っている、こっちが正しい道だ、教えてやるから俺についてこいとなるのですが、伴走者なるイエス様は問題を抱えた彼らに寄り添って一緒に間違った目的地まで歩んでいかれたのです。間違っていると分かっていて付き合われたのです。間違いと知っていて付き合うのですから、まあ、これはもう途方もない距離です。しかし彼らを正しい道に引き戻すためにイエス様はあえてその道を付き合われたのです。イエス様は悩む者と共に歩まれるお方です。たとえ道が間違っていたとしてもそこを共に歩んでくださるお方です。そして正しい義の道に導いて連れ戻してくださる誠の羊飼いであられます。イエス様が問題解決のために取られた2番目の行動は何だったでしょうか。それは悩む者に問いかけをされたということでした。論じ合っている二人に近づかれたイエス様は、歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですかと尋ねられました。その場その場にあって正しい質問を相手に投げかけることができる人は素晴らしい導き手です。そして良い質問をするためには相手の話をじっくり聞かなければなりません。イエス様が一番最初にされた質問は何を話しているのですかという単純な質問でした。この質問は、私はあなたに興味があります、あなたの話に、あなたの抱えている悩みに関心がありますと意思表示をするための質問でした。まあ、先ほども言いましたが、私たちは答えを知っていたらすぐに答えを教えたくなるものです。そんなことで悩んでいるのか、これが正しい答えだよと、私たちは正解を知っていますので自信満々とそれを教えたくなります。聖書にこう書いてあるでしょう、こうすればいいんだ、こう生きればいいのだ、これですぐに問題は解決でしょうと、問題解決することに私たちは正義感を覚えます。まあ、特に男性ならばですね、問題をすぐに解決できたら自分自身も満足するんですね。しかし問題解決に目的を置いてはいけないのです。教会学校の子どもたちとワークブックをするとこれと同じ現象が起こります。みんなで問題を解いているときに一人だけわからない子がいるとですね、答えをパッと教えてしまう子がいるんです。俺これ知ってる、俺答え知ってる、これこうだよって言ってですね、答えを教えてしまうんです。でそれでその子も答えをそのまま聞いてワークに移して終わるんです。何が間違っているでしょうか。ワークの回答は合っています。でも間違っているんです。私たちも同じようなことをやってしまいます。答えだけ教えてもそこから学ぶことはほんのわずかだけです。答えだけ教えてもらっても学ぶことは答えだけです。どうしてそのような答えになるのか、どうしてそうなるのかがわからなければ問題を解いたことにはならないのです。それはあくまでも答えを教えてもらっただけのことなのです。ではどうしたらいいでしょうか。自分で考えさせることです。自分で考えるためにヒントを与えたり逆に質問をしたりして答えに導くことなのです。これには相当な労力と時間が必要となります。先導者タイプはバーンと正しい答えを出してすぐに解決します。しかし伴走者はじっくりと時間をかけて相手を解決に導きます。それがイエス様のなされたことだったのです。イエス様は二人に近づいて質問されました。17節、歩きながら語り合っているその話は何のことですか。イエス様はすべてご存知なのです。聞かなくても答えを知っています。しかしイエス様はあえて尋ねられました。私たちも同じようにすぐに解決を急がずに 質問をしましょう。質問をすることによって、私はあなたに興味がありますと相手に伝えます。自分に興味を持っていてくれてるんだと分かると、相手は心を開きやすくなります。イエス様が質問されると、17節、すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですかと彼は答えました。イエス様は、まさにそれはご自分のことなので知らないわけがないのですが、弟子たちの目は遮られています。イエス様は答えを知っていますが、あえてさらに質問します。どんなことですか？イエス様のされた質問はまた単純なものでした。それは相手の質問をさらに深く聞くための問いかけでした。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですかと言われて、イエス様はさらに質問したのです。なぜなら、ここで実は相手の主張がまだ終わっていなかったんですね。あなただけが知らないのですかと言われて、イエス様は、それは私のことですかと言って、復活したご自身の姿を見せることをされなかった。復活が信じられずに論じ合っている彼らに、論より証拠と言って、蘇った体を見せて、これで一件落着としなかったんですね。彼らの主張を最後まで聞いて、別の方法による解決にイエス様は導かれていくのです。で、私たちは相手が話している途中で、自分のこれが正しいという意見や主張が頭に思い込んだ時に、相手の話の切れ間を狙ってすぐに話し出してしまいます。まあ、こうで言うならば、あなただけがご存じないのですかと聞かれたこのタイミングで、待ってましたとばかりに、私がそのイエスだ、なぜあなた方は信じないのかと言って、そこから延々と説教を始めることをしてしまうんです。しかし、実はここで相手の主張はまだ終わっていなかったんです。イエス様は、あなただけがご存じないのですかと聞かれて、はい、いいえでは答えずに、どんなことですかとさらに深く尋ねられるんです。相手の話に興味があることを示して、さらに深く話を掘り下げるための、どんなことですかというこの質問によって、相手がもっと詳しく話せるようになったんです。で、ここから彼らの主張がどーっと出てきます。イエスという言葉にも行いにも力のある素晴らしい預言者がおられたということ。しかし、その方はユダヤ人のリーダーたちによって十字架にかけられて殺されてしまったこと、しかも自分たちはこのイエスこそ救い主だと信じ、イエス様に望みをかけていたこと、しかしそれだけでなく、今度は死んだはずのイエス様が蘇られたという噂が立っていると。それで自分たちは信じることができず混乱しているんだということを話したんです。で、彼らの一連の主張を最後まで聞いた後に、イエス様はまた質問されました。今度は3回目の質問は、答えを提示しながら質問を投げかけるという方法を捉えたんです。25節26節、そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全て信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。まずイエス様は、ああ、愚かな者たちと言われました。心が鈍くて信じられない者たちとも言います。私たちはこのようなイエス様の言葉に戸惑いを覚えます。時折イエス様はこのような厳しい言葉で弟子たちを叱責されます。しかしイエス様のこの言葉というのは、彼らを厳しく裁くものではなく、 彼らに怒りを燃やして言われたのではなく、今の彼らの霊的状態を示されたのだと思います。今自分たちは人生の道に迷ってしまっている、信仰の道に迷ってしまっている、その状態を悟らせるためにイエス様はこのように言われたのです。今自分たちはどこにいるのか、今進んでいる道が正しいのか間違っているのか、もしそうなら引き返す必要があるのか、彼らに考えさせ、気づかせ、悟らせるためです。でここでイエス様は質問されます。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。でこの質問というのは答えを提示しながらの問いかけです。こうではなかったのですかと聞きながら、彼らを悟らせようとイエス様は語りかけておられるのです。その場その場にあった正しい質問をすることができる人は素晴らしい導き手です。そのためには相手の主張をよく聞くことが大切です。なぜならばどのように問いかけをするべきかは相手との会話の中に答えがあるからです。私たちは問題解決というとどう考えよう、どう答えようか、どのような言葉で励まそうか、あとそういうことに気を取られてしまいますが、この質問をする、問いかけをするというこの質問力をイエス様から学ばせていただきたいと思います。イエス様は迷う者と共に歩み、話を聞き、質問を投げかけました。そして3番目にイエス様は何をされたでしょうか。それは悩む者に御言葉の励ましを与えたのです。最後にイエス様は御言葉を解き明かすことによって問題の解決に導かれました。で私たちは聖書の御言葉によって人々を教え導かなければなりません。しかしここで注目したいのが御言葉を用いることとその御言葉を用いるタイミングです。まず御言葉を用いることについて考えたいと思います。なぜイエス様はここで聖書の御言葉を用いられたのでしょうか。わざわざイエス様は聖書の中からご自分のことについて書かれている予言を取り上げ、それが確かに成就されていることを彼らに説明されました。そのような面倒くさいことをされずとも彼らの疑いの目を開いて復活されたご自分の姿を見せたらよかったのです。トマスに対してされたように十字架で釘付けにされた手の傷を見せ、槍で疲れたその脇腹に手を差し入れさせたら彼らは信じたのではないでしょうか。しかしイエス様はご自分の姿は隠されたまま聖書の御言葉を用いて問題の解決に導かれたのです。もしここでイエス様が疑いの中にある彼らに復活したご自分の姿を見せて信じさせるという解決方法をとっていたら、これから先も目に見えないものは信じないという道理が通ってしまうのです。そして見なければ信じられないという人に対して聖書は何の力もない書物になってしまうのです。もちろんこの後イエス様は復活の姿を弟子たちに表しますが、それだけではなく必ず聖書の御言葉を教えています。で、このエマオの途上でもイエス様はご自分の姿を見せずに聖書を用いられたことによって、これからは聖書の時代が始まるということを示しておられるのです。イエス様のこの地上での働きは終わり、これからは神の言葉である聖書の時代となります。この後旧約聖書、新約聖書全巻揃ってですね、聖書というのが完成していきますが、 まあ、それに先駆けて、イエス様はご自分の姿を隠されて、その聖書を用いられたんです。これからは、この地上で、弟子たちの、そして私たちの信仰を導くのは、神の御言葉なのだということです。聖書の時代ということは、つまり、聖書の著者である聖霊の時代でもあります。聖霊は、御言葉を通して、私たちの心に働きかけてくださいます。ですから、後に弟子たちが言いますが、みちみちお話しくださっている間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと弟子たちが言ったのは、聖霊によって燃やされていたということなんです。この時の弟子たちには、イエス様と共に聖霊も歩まれていたのです。イエス様は、救い主に関する予言の成就を御言葉を通して解き明かされ、そして彼らが聖書を理解したときに、ようやく食事の席でご自分の姿を表され、パッとすぐさま姿を消されました。イエス様だと分かったらすぐに見えなくなられたのです。彼らは見て信じたのではなく、御言葉によって信じたのです。疑いの雲が晴れて、主を見ることができたのです。そして、御言葉によって問題の解決を得たので、復活のイエス様を見せていただくのは、ほんの一瞬でよかったのです。まあ、今日は、本当は聖餐式を行う、この第一手術でありますが、あのパンを裂かれるという最後の晩餐の、あのシーンを、多分想像したんだと思います。そのパンを裂かれる様子を見てイエス様だと弟子たちは確信されました。聖書を解き明かしておられたのはイエス様だったんだ。イエス様は本当に復活されたんだ。これで問題は解決しました。この後彼らの取る行動というのはエルサレムに戻るということでした。間違ったゴールであるエマオに向かって伴走者なるイエス様と共に11キロ歩み、ついに目的地に着いた彼らでしたが、聖書を理解して目が開かれ、御言葉によって自分のいる位置を示され、今度は正しい目的地に向かって再び彼らは歩み始めたのです。その日のうちに彼らはエルサレムに引き返しました。11キロ行った道を引き返したので、まあ1日往復22キロとなります。もうこれはハーフマラソンと同じ距離です。しかし彼らは主の御霊によって心が燃やされていました。行きはイエス様と共に歩んだ11キロ、帰りは聖霊によって心燃やされて帰りました。そして自分たちも十二弟子たちと共にエルサレムに留まり、弟子たちに復活の主を明かしし、疑う彼らを励ましたのです。励まされた人はまた人を励ますものとなってくるのです。イエス様はこれらすべてをご自分の姿を隠して御言葉を通して導かれました。私たちも聖書の御言葉を通して人を導くということができるのです。そのためには私たち自身が日々御言葉に親しむということが欠かせません。日々自分が教えられていなければ人を教えることはできませんし、日々自分が御言葉によって生かされていなければ生きた御言葉を分かち合うことはできません。そして問題解決の2番目として、御言葉による問題解決の2番目として覚えたいのが、この御言葉を用いるタイミングです。まあ、先ほども言いましたけど、私たちはすぐに問題解決をしようとします。悩んでいる人に、聖書はこう書いてあるよと、ポンと御言葉を提示して、問題の解決を図ろうとしていないでしょうか。イエス様でさえ、すぐに御言葉で解決をされようとはしませんでした。もちろん聖書には、人を救う力があり、問題を解決する知恵があり、人を励まし立たせ、人生のすべての問題に対する答えが ここにあります。しかしそれを用いる段階や用い方というのを考えなければなりません。問題が深ければ深いほどです。御言葉を必要としている人に御言葉を送るということはとても大切なことです。魂の植え替わけに私たちは命の御言葉によって届いていかなければなりません。しかし聖書の教えていることは御言葉とともに行いです。あなた方は互いに使い合いなさいとイエス様は教えられました。イエス様が伴走者として彼らに付き合ったこと、それこそ使えるということでした。相手の必要や抱えている問題に蓋をして聖書の言葉だけを語ってはいけないということです。相手が直面している問題から目をそらして正しい問題解決だけを提示するという方法は独りよがりの信仰となってしまうのです。ある人が私にこんな質問をしたことがありました。先生、私の知り合いが先日伴侶を亡くされました。まだ若くして伴侶を亡くしてしまったその方にどんな励ましの言葉をかけてあげたらいいでしょうかと、まあ、こういうふうに質問されたことがありました。で、私たちは時に悲しみの中にある人に慰めの言葉をかけてあげたいと思います。少しでも自分の言葉がその人の慰めや励ましになったらと思います。で、時々私たちはそのような証を聞きます。苦しい時あの人の言葉によって励まされた、あの時の言葉で立ち直れたという証です。まあ、しかしそれは問題解決のごく一部のケースでとても稀です。もし言葉一つで人を励ましたり慰めたりできるなら、そんな言葉があったら私も知りたいと思います。言葉一つかけるだけで愛する家族を失った悲しみに暮れている人を立ち直らせることのできる、そんな魔法の言葉があったら私も知りたいと思います。もちろん人に慰めの言葉をかけることを否定したり聖書の御言葉の力を信じないわけではありません。しかし聖書は愛とは行いが伴うものだと教えています。ですから私はその方にこう言いました。言葉も大切ですけど、何か手伝えることはありますか、私にできることがあったら何でも言ってくださいと声をかけてあげたらどうですかと、これから伴侶を失ったその方は一人で子育てもしていかなければなりません。生活が大変になると思います。ですから実際的に行動を持ってその方に何かしてあげるのが聖書の教える愛じゃないかと思ったんです。まあ、いや実際はですね、何かできることありますかと声をかけても、じゃあ遠慮なくこれをお願いしますと返事が来ることはよほどの関係でないとないかもしれません。それこそ何かできることはありますかという声掛けだけがその言葉だけで終わってしまうかもしれません。しかし慰めの言葉だけではなく、実際的に自分のために何かをしてくれようとしている、そちらの方の気持ちが伝わるのです。私たちは言葉だけで何かをしようとしてはいないでしょうか。もちろん言葉をかけてあげるのは大切です。でも言葉しかかけてあげない、それがいくら温かい言葉であったとしても、自分はその人に対して何の犠牲も払わずにその人の役に立とうとするのはあまり効果がないかもしれません。イエス様は彼らに付き添って間違った道を一緒に歩み、エマオの村にまで行かれました。彼らに質問をし、彼らの話を聞き、そこでようやく聖書の御言葉を解き明かされました。さらに弟子たちの要望に応えて交わりをしながら御言葉を教え励まされたのです。すぐに答えを出さずに時間をかけてここまで一緒に歩んでこられたのです。私たちはこのイエス様の姿勢に習いたいと思います。今日は伴走者としてのイエス様の姿から問題解決の方法を学びました。 私たちもまた使わされた場所で、今置かれている場所で、イエス様と同じように人々に接することができたら幸いです。イエス様のように人々に寄り添うことによって証しするものとならせていただきましょう。それでは祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、今日は伴走者なるイエス様から悩む者にどのように関わるべきか教えられました。イエス様は私たちにそのように関わってくださり、また私たちもそのように関わるべきだと知りました。今から2000年前に天から使わされたイエス様は、この時代にも求められる伴走者であり、人々に使えるお方でした。行って私たちも同じようにするあなたのしもべとしてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。